大変お待たせいたしました。本日はライフネット生命保険株式会社2017年度第1四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長の岩瀬大輔と取締役執行役員の小場康弘でございます。
社長の岩瀬です。よろしくお願いいたします。
経営戦略本部長の小場です。よろしくお願いいたします。
本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションは録音してウェブサイトから配信する予定でございます。また、質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますので、ご了承ください。それでは岩瀬社長、よろしくお願いいたします。
改めまして、皆様おはようございます。本日はお忙しいところ電話会議にご参加いただきありがとうございます。昨日3時半に2017年度第1四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り、資料は当社 IR ウェブサイトに掲載しております。本日はその資料のうち参考資料のプレゼンテーションを用いて、私から決算の世界をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、参考資料に沿ってご説明させていただきます。最初の1ページですが、まず中期計画とその進捗をご説明した上で、2017年度第1四半期の決算ハイライトを説明いたします。2ページをご覧ください。当社の2018年度までの3年間の中期計画は、2018年度に経常収益135億円および経常損益の黒字化を経営目標として掲げております。事業戦略として、インターネット直販、 KDDI、 対面代理店の3つのチャンネルを柱としております。当社はインターネットチャンネル専業の会社としてスタートしましたが、インターネットはあくまで手段であり、生命保険の流通構造の効率化がその狙いであります。ネット販売の効率性を図りつつ、それぞれのチャンネルの役割も果たすことで、より多くのお客様に良い生命保険商品をお届けできると考えております。それでは3ページをご覧ください。こちら、中期計画達成への道のりを定性的に示したものです。中期計画達成に向けて、1年ごとに着実にステップアップしていきたいと考えております。2016年度は従来減少傾向にあった新規約業績の反転を果たしました。今年度、2017年度は持続可能な収益基盤の確立を目指し、2018年度の経営目標の達成につなげたいと考えております。続いて4ページをご覧ください。中期計画のトップラインの経営目標ですが、先ほどもお話ししました通り、2018年度の経常収益135億円を掲げております。中期計画2年目である2017年度の業績予想は、経常収益110億円ですが、第1四半期の進捗率は 24% となっております。5ページをご覧ください。2016年度に開業から5年間繰り延べた事業費を資産計上した保険業法第113条繰り延べ資産の償却が完了しております。2018年度には会計上の経常損益の黒字化を目指したいと考えておりますが、2017年度はマイナス3億円を業績予想として皆さんに開示しております。続けて6ページ以降、第1四半期決算のハイライトについてご説明いたします。7ページが当第1四半期決算のサマリーです。それぞれの数値は後ほど改めてご説明しますが、保有契約の着実な成長に加え、新契約業績が前年同期比でプラスとなり、反転の傾向が継続しております。8ページ、こちらに決算のポイントを掲げております。経常収益、着実に増加し、前年同期比 102% となりました。新契約業績も先ほど申し上げました通り、前年同期比で増加し、反転の傾向を持続しております。経常損益および危険債益も黒字を計上しております。それでは9ページからより詳しく内容をご説明いたします。経常収益ですが、9ページ、こちらにご覧の通り、保険料等収入の増加により前年同期比 102% の26億5100万円となりました。続けて10ページです。 こちら経常収益の内訳を表形式で示したものです。経常収益が支払い引金等の影響があって少し増減があるように見えますが、保険料等収入は着実に増加しております。11ページをご覧ください。保有契約業績ですが、年間残保険料、件数ともに着実に増加しております。年間残保険料は102億6千万円、保有契約件数は6月末で24万3610件となりました。12ページをご覧ください。保有契約件数の商品ごとの内訳です。保有契約者数は第一四半期末で15万5817人となっております。また、商品ごとの構成比もこちらに掲げております。15万人の契約者の皆様へより良い価値を提供していきたいと考えております。続けて13ページ、こちらが四半期ベースの新契約の年間残保険料と新契約件数の推移です。第一四半期は年間残保険料ベースで3億4300万円の新契約を獲得し、前年同期を上回りました。新契約件数は7793件となりました。続けて14ページ、こちら費用項目の説明です。まず、保険金及び給付金の支払い状況です。第一四半期は保険金支払いの件数が減少したことにより、給付金も加えた支払い額3億9400万円と前年同期比と比較して減少しております。まだ保有件数24万件超の規模であるんですが、保険金の支払いは四半期前で見ると少しブレがあるということをご認識いただければと思います。続けて15ページご覧ください。こちら責任準備金繰入額の推移です。従来は保有契約の増加に伴って責任準備金繰入額も増加傾向にありましたが、ここ数年の新契約業績の動向などによりほぼ横ばいとなっております。保険料に占める割合は 34.9% と徐々に減少しております。今後は新契約業績の状況にもよりますが、こちら増加に転じることもあると考えております。続けて16ページ、こちらが事業費の推移です。2016年度は新契約業績の反転を着実なものとするために、第3四半期から第4四半期にかけて営業費用を含む事業費の積極的な投下を行いました。また2016年度は中期計画初年度として採用に力を入れたこともあって全体の事業費が増加しております。当第一四半期ですが、第二四半期以降の新商品発売に向けて営業費用をいささか抑えております。こちら新商品発売スタートしましたが、再度営業費用を増加する予定です。次に17ページ、こちら新契約の獲得効率となっております。前年度同期と比較すると、営業費用の増加から新契約の獲得効率は低下しております。今後は持続可能な収益基盤の確立に向けて、必要な投資を行いつつ、営業効率を保っていきたいと考えております。続けて18ページをご覧ください。以上の結果、第一四半期における経常損益は1億3600万円の利益となり、黒字を計上しました。前年度同期と異なり、今年度から保険業法第113条繰延資産償却費、こちらはもう計上していないので、これを考慮する前の前年度同期の実質的な経常損益と比較すると、ほぼ同水準となっております。四半期の純損益は1億900万円の黒字となりました。19ページをご覧ください。保険業法第113条繰延資産償却費を考慮する前の実質的な経常損益の前年同期からの変動要因をまとめたものです。保険料等収入が増加し、保険金等支払い金が減少した一方で、支払い引金戻り入れ額を計上しなかったことや、事業費の増加が主な減少要因となって、1億3600万円と、ほぼ同水準となっております。20ページが以上の説明をまとめた第一四半期の要約損益計算書です。前年同期との比較を113条繰延資産償却費を除いた形式でまとめて表示しておりますのでご参照ください。第一四半期の経常損益は前年度同期のマイナス1億2500万円から増加し、 1億3600万円となりました。また業績予想でも開示しております当期純損益に関しては当第一四半期は1億900万円となりました。21ページをご覧ください。こちら生命保険会社の収益性を示す指標である基礎利益となっております。危険再起は引き続き着実に計上しております。資産は保険業法第113条繰延資産の償却費負担が今年度からなくなったことから前年同期より縮小しております。利差益はわずかにマイナスとなりました。通期での利差益を意識した運用を行っておりますが、今後も低金利環境が継続する場合は通期で利差損を計上することもあると考えております。この結果基礎利益は1億5900万円の黒字となりました。当第一四半期から保険業法第113条繰延資産償却費を計上していないため、グラフでは2016年度までを償却費考慮前の基礎利益、2016-17年度については基礎利益を記載しております。こちらの基礎利益の計算方法ですが、補足として後ろの35ページこちらで図解しておりますので、よろしければ後ほどご覧ください。続いて22ページ貸借対照表の説明です。総資産は328億2600万円となり、前期末比で増加しました。低金利の影響もあり、資産運用の多様化を継続して進めており、その他の証券として投資信託を使って外債や株式にも投資しております。保有債券の修正デュレーションは 12.4 年となっております。負債の合計が190億6800万円、純資産が137億5700万円となっております。ソルベンシーマージン比率は資産運用の多様化によりリスクが増加したことで2017年6月末で 2689% へ減少しましたが、これまでと大きく変わらず十分な支払い余力を維持しております。続けて23ページですが、第一四半期の主な取り組みをご説明いたします。 KDDI チャンネルにおいて専用商品である還付金付き au の生命保険の販売拡大を目指し、5月より一部直営店舗にて試験販売を開始しております。8月現在は全国8の店舗にて試験販売を行っております。これまではウェブ申し込みのみで展開しておりましたが、この試験販売を通じて au フィナンシャルサポートセンターからのお客様へのご案内や紙申し込みのプロセスの導入を開始いたしました。今後もより KDDI チャンネル経由での保険販売が行いやすいように継続して体制を整えていき、全国展開へつなげていきたいと考えております。次に24ページをご覧ください。金融企業各社に対して、より顧客本位の業務運営が求められている社会的要請を受けて、6月にお客様本位の業務運営に関する方針を開示しました。当社は創業時に定めた生命保険マニフェストにて、お客様本位の行動指針や企業としての姿勢、目的を定めているため、これを遵守する形でより分かりやすくしたものとしております。今後もお客様本位に業務を行うことで、結果的にお客様に選ばれる企業になることを目指していきたいと考えております。続けて25ページです。この思いが実った一つの結果と考えておりますが、こちらに記載の通り、カカッコム保険アワード2017年度において、定期死亡保険と就業不能保険が2016年1月1日から1年の間に最も申し込みの多かった保険として、総合1位を獲得しております。特に、当社の中核的な商品である定期死亡保険、こちらの分野にて総合1位を獲得できたことはとても重要であると認識しております。また新しい分野である就業不能保険については2010年に当社が個人向けに本格販売を開始して以来、一つの分野として立ち上がるまでになりまして、当社が総合1位を獲得できたこともとても喜ばしいと考えております。続けて26ページをご覧ください。この就業不能保険に次ぐ新たな働く人を応援する保険として、今月8月1日よりがん保険を新しく発売しております。 当社の就業不能保険の支払い実績のうち6割が癌を原因とする給付となっております。そういった厳しい現実に支払いを通じて改めて認識しまして、一方で昨今の医療技術の発展を受けて癌患者の生存率は年々上昇しております。働きながら癌治療されている方が 75% いるという調査もあります。就労をしながら続けながらの癌治療は今や社会全体の課題になっていると考えております。そこで働く子育て世代を応援したいと考えている当社は、新商品として働く人をサポートすることに焦点を当てた癌保険を開発いたしました。続けて27ページをご覧ください。この8月1日から新発売したライフネットの癌保険ダブルエールの概要であります。開発にあたっては、すでに市場にある癌保険とは違った観点から、本当に癌経験された方々が喜んでいただけるような商品の開発を目指して、癌の経験された方々に何度もヒアリングを行って意見を取り入れました。働きながら治療を続ける方を、癌診断の一時金に加えて、治療サポート給付金と癌収入サポート給付金のダブルでサポートいたします。期間無制限の治療給付金に加えて、がん収入サポート給付金を用意したのは、治療費の経済的負担だけではなくて、がんの治療に伴って勤務形態が変化することによる収入減少をサポートするためであります。加えて今回、サバイパーシップ支援サービスというものを用意しておりますので、こちら28ページで説明させてください。このサバイバーシップ支援サービスですが、がん経験された方々の意見をお聞きして、がんの治療中に必要となる生活をサポートするサービス、これらを選別して専門企業と提携することでご紹介するものです。例えば、外見のケア、家事代行、通院通勤の移動などをサポートするサービスについて、現在資生堂さん、ベアスさん、オイシックスさん、日本交通さんと提携して紹介いたします。働きながらがんの治療を続ける際の様々な負担を経済的にも精神的にもサポートすることができればと考えております。続けて29ページをご覧ください。改めて当社の目指す方向性についてご説明いたします。今回発売したがん保険のように、まず働く人×子育て世代、特に共働きの世代が増えておりますので、そういった方々をサポートしていく生命保険会社でありたいと考えております。加えて、純粋な保険商品だけではなく、その周辺にある子育て、お金、仕事、医療、健康、こういった共働き世帯が必要となる関心事項について、生命保険の商品を通じて、かつテクノロジーを活用して、適切な形で提供していくことで、働く子育て世代の生活をサポートしていける会社になりたいと、そういうふうに考えております。加えて右側にありますが、デジタル、テクノロジーを使うことで、フィンテック、お金との新しい付き合い方、インシュアテック、保険の新しい届け方、ヘルステック、健康情報との新しい向き合い方、こういったものにも挑戦できる生命保険会社を目指していきたいと考えております。30ページをご覧ください。2017年度はこの方向性を目指して3つのチャンネルを活用し、新契約業績を着実に成長させていくことが引き続き課題であると認識しております。インターネット直販ではスマートフォンサービスの開発を継続するとともに、新商品のがん保険ダブルエールの浸透を図ってまいります。 KDDI チャンネルは AU フィナンシャルサポートセンターと店舗の本格活用に向けて試験販売を通じて体制整備を行い、より大きなチャンネルへ成長させていきたいと考えております。代理店チャンネルでは、対面代理店にて就業不能保険に加えて、新しく発売したがん保険も取り扱い、より働く人、子育て世代を応援する保険会社として販売を拡大していきます。最後に31ページ、2017年度の業績予想です。当第一四半期決算において、今年度の業績予想は2017年5月発表の内容を据え置いて、経常収益110億円、経常損益及び当期純損益はマイナス3億円としております。以上が2017年度第一四半期決算の説明です。中期計画期間の2年目となりますが、3つのチャンネルを、新しい商品も特に成長のドライバーとして、持続可能な収益基盤として伸長させていきたいと考えております。当社は今後も必要なお客様に必要な保証が届けられるよう、 お客様の利便性向上を第一に、お客様に寄り添いながら独自の価値を提供できる生命保険会社を目指していきたいと参りますので、引き続き温かいご支援をよろしくお願いいたします。以上で私からのプレゼンテーションになります。ご清聴ありがとうございました。